コリントの信徒への手紙の 第1、2章の1節からを読みましたが、今日は6節から9節の御言葉、ここから恵みに預かりたいと願っております。もう一度読みますとこうあります。しかし私たちは信仰に成熟した人たちの間では知恵を語ります。それはこの世の知恵ではなく、またこの世の滅びゆく支配者たちの知恵でもありません。私たちが語るのは隠されていた神秘としての神の知恵であり、神が私たちに栄光を与えるために世界の始まる前から定めておられたものです。この世の支配者たちは誰一人この知恵を理解しませんでした。もし理解していたら栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。しかしこのことは目が見もせず、耳が聞きもせず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちに準備されたと書いてある通りです。私たちは信仰に成熟した人たちの間では知恵を語りますとあります。人の知恵ではなく神の知恵を語るということであります。もっとはっきり言えばキリストのうちに隠されている知恵を語るということであります。キリストのうちに全ての神の知恵が隠されてある、そのキリストを語るということです。信仰に成熟したというとですね、何かとても信仰深く、そして信仰においてとても成熟、ここに成熟とあるものですから、もう完成した人の姿を思い浮かべますが、これはちょっと私たちがですね、単純に信仰成熟と言われるとこう何があっても動じないとかですね、本当にもういろんなことがこうもう見通すようにですね、こう答えがいつでも分かっているとかですね、こういう人の姿を私たちがもしここで思い浮かべるなら、これは違います。キリストを信じてその信仰において成熟した人というのはそういう姿になりません。本当にもう信仰が強くてですね、何があっても大丈夫だと、本当にもう、あるいは何を聞いてもパッと答えれると、こういう人の姿ではないんですね。まあそういう姿を見せることはあるかもしれませんけども、あるいはそういうふうに誤解されることはあるかもしれませんけれども、その中身は違います。中身は違います。その中身の部分をパウロはですね、ここでこの6節の前のところで披露しているわけです。私がどのようなものかということを披露しているんですね。どういうふうに披露しているかというと、1節から読んでみるとですね、自分はこのコリントに手紙を書く、今書いているわけですけど、書いたわけですけれども、その前にコリントに行って福音を伝えたんですね。どういうふうにあなた方に福音を伝えたのかということを1節から5節のところで書いています。兄弟たち、私もそちらに行った時、神の秘められた計画を述べ伝えるのに優れた言葉や知恵を用いませんでした。これは繰り返しになりますが、前回とですね、みんなをですね、うならせるようなことは語らなかったということです。ああなるほど、これは今までいろいろこうギリシャ、ローマ、当時は本当にこうギリシャ、ローマの文化が花開いた時代ですから、いろんな哲学者やいろんな偉い人たちが語っているけれども、これは新しい哲学だと、新しい教えだと、なるほど目が開かれると、こういうふうには語らなかったというわけです。人々をこううならせるようにはわざわざ語らなかったということです。なぜなら、私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからです。もう決めてたわけです。十字架につけられたキリストをしっかり伝えよう、こう決めていたわけです。 だからですね、パウロが人々からあなたは何かこう新しいことを語っているようだから、どうぞちょっとみんなのところに来てですね、語ってくれないか。まあアテネに行った時にですね、アテネでいろんな知者たちがですね、あるいは哲学者たちが集まっていろんなことをこう語ったり、あるいは論じ合ったりしている場所へ、なんか面白い人がこう最近来たと、アテネにですね。それであなたもちょっと来て、ここであなたが教えていることを披露してくれないかと言った時に、パウロはですね、語ります等しき。だけども、十字架につけられたキリスト、復活したキリストを語ってですね、そのことはもういいと。もう後で聞くから、そこでもう終わりにしてくれと。早々にお引き取りください。こう言われるように語るわけです。私たちはですね、福音を聞いて感動したいと思っているかもしれませんが、感動させるように語らなかったということ。変な話ですけれども。聞いてなるほど心が動くように語らなかったというわけです。ピンとくるように語らなかったというわけです。だけども語るべきことは語っていたというわけです。また実際パウロはこういうふうにも言われたとありますね。話は下手かもしれないが、語ってる内容はあの大使徒たちに劣らないとこう語ってますね。中身は変わってない。それは劣ってない。だけど語り口は下手かもしれないが、でも中身は彼らには劣っていない。まあ伝えるべきことは競争してるわけじゃなくて、伝えるべきことはちゃんと伝えてますということです。これはある意味でですね、人間技で人を説得しないということでもあります。人間技で人を説得しない。私たちは案外こう説得されるんですね。人を説得するやり方というのもおそらくあるでしょう。でもそういう仕方ではなくて、その人が本当に神様から説得されるように、ここが大事ですね。人から説得されるんじゃなくて、神様から説得されるように伝えたということです。人の力によってあなた方が信じるようにではなくて、神様の力によって信じるようにです。伝えたということ。実際パウロは力にあふれてコリントに行ったわけではありませんでした。むしろもう疲れ切ってですね、それだけではなくて恐れに取りつかれひどく不安でしたとあります。私の言葉も私の宣教も知恵にあふれた言葉によらず、霊と力の証明によるものでした。それはあなた方が人の知恵によってではなく、神の力によって信じるようになるためでした。信じるということを通してですね、神を経験するように伝えたということです。これは大切なことですね。信じるということを通して本当に神様をその人々が経験するように伝えたということです。こういうふうにこのような内容を信じて、またこういうふうに行動したら神様を信じれるようになりますよというふうには伝えなかったということです。信じるということ自体がその人にとって本当に神様の力を知る、その人のうちに神の力が働く、そういうふうに伝えたということです。イエス・キリストの名を信じたときにその人が立ち上がるように伝えたということ。今まで知っていたイエス・キリスト、だけどもそのイエス・キリストを改めて十字架につけられたキリスト、復活なさったキリスト、そのお方を正しく知ったときに、その人が新たに生き始めるように、新たに希望を失っていた人が希望を持ってものを見るように、力を失っていた人が力を得て歩み始めるように、神と共に歩み始めるように伝えたということ。信じるということ自体がその人にとっての神様を知る経験となるように、その身を通して知る知識となるように、誠の知識ですね。一 人を知るというのはある意味でそういうことですね。私たちは誰が自分の親か知ってますね。誰が自分の母親か知ってます。だけども自分の母親が私を産んだ時、その時のことを私はこう自分の目で見て知ってるわけじゃないんですね。また自分の母親が、あるいは自分の親が他の人に勝ってですね、自分を大切にしてくれたかどうか、必ずしも人間の知恵で判断するとですね、隣のおばさんやですね、あるいはあの先生の方が自分に良くしてくれたような気がするとかですね、自分の知恵で判断するといろいろこう迷う。だけども本当に不思議と、親はこの人だと知ってるわけです。たとえ厳しく親から扱われたとしてもですね、知ってるわけです。このように本当に人を知る。父なる神もそのように知るということです。いろいろな仕方で父なる神様の取り扱いを私たちは受けていくんだけれども、その中でこの十字架につけられたキリストを知るということ。そして十字架につけられたキリストが三日目に復活して今も生きて私たちと共におられるということ、その事実ですね、そしてその事実の中に込められた事柄をよく知るということがですね、本当に神を知るということ、神を知ってですね、しかも先ほどの繰り返しになりますが、新たに望みを得て、新たに力を得て、新たに勇気を得て、このようにして日ごとに歩むこと、その信じるということ自体がそういう神を知る経験となるように伝えたということです。まあパウロ自身がですね、そのように知っていたわけです。パウロ自身は恐れに取りつかれてますから、もし自分の心だけで言うならですね、コリント行きたくありません。もう少し準備してからですね、もっとこう準備して、あるいは体力ももう少しこう整えて、あるいは自分一人だけだったらどうも不安だから、あの人にも手伝ってもらって、こういうふうにいろいろ準備をして取り組むところですけれども、だけどもそのようなものでありながらもなおコリントに行って、自分自身がその霊と力を受けて、そして霊と力を聞いた人たちも、そのパウロの伝えたキリストを聞いた人たちも霊と力によって証明されて、パウロがとても上手に説明してくれたから信じたとかですね、なるほど、そういう話は本当に心が動くとかですね、こういう信じ方じゃなくて、本当にパウロ自身が霊と力の証明に預かりながら伝えていて、聞いたそのコリントの信徒たちも彼ら自身が霊と力の証明を受けて、神は生きておられるとして、その信じること自体を通して神を知る、こういう仕方で信じたというわけです。まあそうなるように、邪魔しないように、勝手に自分がしゃしゃり出てですね、下手にパウロ先生は大したもんだとかですね、いやペトロが前に来てちょっと語ってったけれども、ペトロではどうもピンとこなかったと、だけどもパウロが来て語ってくれたおかげですっきりしました、こんな変なやり取りがですね、なされないように語ったということです。あるいはこの後アポロが来てですね、いやアポロが語ったらば本当に分かりましたと、こういう変なやり取りがなされないように伝えたということです。またそのようにパウロが扱われました。信仰に成熟した人というのは、今私が紹介したパウロのような人物です。パウロのような人物、もう少し説明すればですね、かつてキリストを知る前のパウロは自信に満ち溢れていた人です。聖書を信じてます。それ以前のパウロも、まあ、当時はこの新約聖書なんかありませんから、旧約聖書というものを信じてたわけです。今でも旧約聖書によってパウロはキリストを伝えてるわけですけど、これを信じてですね、自分はこの聖書を行う点で、この聖書に従う点で落ち度のないものだと自信を持っているわけです。これを学ぶという点で言うならば、当時最も一流の先生のもとについて学んだものだと自信を持っているわけです。学び損なうことなくですね、しかも小さな時から 厳しい訓練のもとに学んだものだとこう自信を持っていたわけです。これがかつてのパウロです。だけどもそのパウロがイエス・キリストと出会ってですね、もう根本からくじかれたわけです。根本から。根本から自分は考え違いしていたと。かつての自分は何者か、神様の前でうぬぼれていただけのものだと知ったわけです。うぬぼれていただけのもの。そうではなくて、反対にキリストと出会ったことで、パウロはキリストと出会ったことで導かれてですね、いろいろな事柄を経験します。キリストと出会ったおかげでいろいろなことを経験します。まあ、多くの苦しみとありますけれども、でもその苦しみの中でただ辛い辛いと嘆いていたわけではなくて喜んでいたんですね。それは全部役に立ちましたから、その苦しみの中で改めてキリストを知っては喜びながらこう歩んでいたわけです。そして本当に罪に定められた、まあ、最後は罪に定められ死に定められたこのような体から誰が救ってくれるだろうか、キリストだと言って喜んだわけです。こういうふうにしてキリストを一番自分のですね、最も深いところで心をくじかれて、その最も深いところでキリストに支えられて歩んでいたのがこの人です。最も深いところで心をくじかれたんですね。自分が一番自信を持っているところです。自分こそ神と共に歩むものだと、このことのためだったらもう本当に熱心の限りを尽くしていたものですから、だから一番自信を持ってたわけです彼は。でも彼がですね、聖書に打ち込んだのは神様と共に歩みたいという一見信仰の熱心のようですけれども、でもその中身は信仰ではありません。神を恐れる恐れ、それは一見本当に神様を恐れる歩みのようでしたけれども、でも違います。本当に神様を恐れていたわけではありません。一番心の深いところでは人間の誇りです。人に負けたくない。自分が一番でありたい。これです。でもそれをくじかれたんですね。もし自分の一番深いところを傷つけるものがあったならば、たとえこの人こそ正しいと見えても容赦しない。それがキリストです。キリストはどう考えても正しかったんですね。どう考えても正しかったんです、はっきり言えば。実際、イエス・キリストを十字架につけるときに彼はそれに賛成してました。でも賛成したということはですね、これはおかしなことで、聖書に従っているものであるならば、イエス・キリストの十字架の裁判というものに賛成できるはずもないんですね。全然聖書の教えを無視して裁判が行われ、聖書を全く脇を置くような格好で策略を用いて十字架につけたわけですから、それを知っているものだったならおかしいと気づくわけです。でもそれ以上にパウロにとっておかしかったのは、このキリストが自分たちの誇りを本当に傷つけるもの、一番根本的な私たちを支えている誇りをですね、傷つけるものだと、傷つけるどころかそれを本当に根本から覆すとんでもないやつだと、このようなことがなされたらもう世の中がどれほど乱れてしまうかもわからない、まあそういう使命感も持ってですね、これ十字架にこうつけていくわけです。だけども改めて目の前にこうキリストが現れた時にですね、これはもうくじかれるわけです。自分がどんなに曲がった仕方で行動していたか、自分の誇りの一番根本がくじかれる。でも一番根本のところがくじかれたところを、この十字架につけられたキリストにおいて今度は支えられ守られて立ち上がります。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるだろうかというのは本当に大変な告白なんですね。自分こそ神の前で生きるものだと思っていたものが、神の前で自分こそ捨てられるものだと、改めて自分が誇りを置いていた聖書の言葉が全部自分自身の足りなさ、 罪深さを示すものとして襲ってきたと言ってもいいんですね。でもそれでくじけてしまうんではなくて、そこでくじかれて改めてキリストによって立ち上がりました。まあ一番根本のところから今度は支えられますから強いわけです。神様に対する確信動きません。こういうものが成熟したものだというわけです。聖書を読んでいくとですね、キリストに従っていく者たちが直線をですね、こうトントンとこう従っていくようになど歩んでいます、ね、使徒たちも一旦キリストを捨てて惨めな姿で逃げ去って、そこからもう一度キリストによって導かれて歩み始めます。主にあって歩む者たちが皆そうです。自分の力、自分の知恵というものはいかに足らないものであるか、それがそれだけでは何もできないものであるか、それを知ったところからことが始まっていきます。これが信仰に成熟した者たちの姿です。いろいろなことで悩みます、苦しみます。でも悩み苦しむけれども、どこへそれを持っていったらいいかをわきまえている者たちです。これが信仰に成熟した者たちです。前の経験が通用しないことで試みられます、苦しみます。だけどもそこで確かに悩んだり苦しんだりするけれども、でもそれを悩んだり苦しんだりしたあげく、どこへ持っていったらいいかをわきまえているものです。それは何かといったら、キリストにおいて神のところへ持っていくということ、あるいはキリストにおいて神を求めながらその答えを求めていくということ、思うようにすっきりそれがですねすぐ与えられることはないでしょうが、でも約束はいつでも実現します。明日のことを思い悩むな、明日のことは明日自らが思い悩む。だから私たちが正しく神を信じているならば、明日も明後日もですねスーッとこう道が開けるように、ああ希望が見えたというふうにはならないと思います。だけどもキリストを信じて、キリストが真実なのは、今日平安が与えられます。状況は変わらなくても今日喜んでいろいろなことを担うだけの力を与えられます。明日は明日でまた新しいことで悩むかもしれないけれども、でも今日キリストが一緒におられるように明日も一緒におられますから、神様は今日私の祈りを聞いてくださるように明日も私の祈りを聞いてくださいますから、今日支えられた歩み、また明日もまた支えられた歩み、そのようにして歩みます。信仰に成熟したものとはこのようなものです。どこに私たちの悩みや苦しみや迷いや、あるいは答えを求めていくかを間違えない。主の皆を呼ぶ者は救われる。そしてそのような求めに神様は喜んで答えてくださいます。全てを挙げて答えてくださいます。私たちが望むように答えてくださるかどうかは分かりません。私たちを鍛えるように答えてくださいます。愛する者を訓練するですから、愛する者を訓練する、本当にその人の身につくようにですね、身につくように欲しいものが与えられてですね、使えばなくなってしまうものが与えられるんだったならば、これはその当座は嬉しいですけれども役には立ちません。使えばなくなってしまう、過ぎ去ってしまえばそれだけのこと、このような事柄を私たちが望むだけだったならばそれは役に立ちません。だけども本当にその人の身につくように、その人のものになるように、その人が歩んでいった時に誰もその人から取り去られないように、神を知る、また自分を知る、また自分の中にいろいろなものを持つようになる、それは人が取り去ることができないもの。最後まで残るものは信仰と希望と愛とありますけれども、こういうものがその人の中にしっかりと持たれるように、信仰、希望、愛、 今日の箇所はこう続いていたんですね。私たちは信仰に成熟した人たちの間では知恵を語ります。それはこの世の知恵ではなく、この世の滅びゆく支配者たちの知恵でもありません。知恵とはキリストを語るということです。キリストというお方の中にどのような神様のご計画や神様のなされる定めが込められているのか、そしてキリストにおいて何が成し遂げられたのか、これから何がなされるのか、それらのことが全部このキリストの中にこう込められているわけです。だからそういうキリストを語るというわけです。そのようなキリストのことを聞いてもですね、別に役に立たないとこういうこともあるわけですね。成熟した人たちの間ではとあるようにですね、本当に神様のところへ答えを求めていく、神様のところへ全てを訴えていく、神様に全てを求めていく、こういう人たちの間ではこのキリストを知るということが力なわけです。以前から知っていたなと思っていたキリストを改めて知ることが力を与えるわけです。祈ってきたけれども、もう一度祈ってみよう。待ってきたけれども、また待ってみよう。あのこと、このことをしてきたけれども、改めてこのことが示され、このことをもう一歩だけ足を踏み出してみよう。またそれに添えて、必要な知識があればですね、私たちが仕事のことで悩む、家庭のことで悩む、必要なことがあれば、それもまた、不思議と神様が人を通してか、あるいは必要な経験を通してか、あるいは必要な本を通してか、神様の自由な仕方で支援を与えられる。そして、キリストを改めてその中心のところにおいて、はっきりと知って、祈ることができる。待つことができる。また勇気を持って進むことができる。こういうふうにして。成熟した人たちの間では知恵を語りますとあるわけです。まあ、礼拝はそのような場所ですね。礼拝はそのような場所。それはこの世の知恵ではなく、またこの世の滅びゆく支配者たちの知恵でもありませんとありますが、この支配者たちというのは、いろいろな影響を与える人たちのことを指しています。単なる権力者という意味ではありません。いろんな分野にこの世を支配している人々がいるわけです。いろいろな仕方で人々の考え方や行動に対して影響を与える、そのような人々を指しています。滅びゆくと言っているのは、これはですね、いつかは消え去ってしまうという、この単純なですね、まあ世の中実際見てればそれはその通りですから、人間が何千年も生き続けるものではありませんから、ある人がある時期にとても自信を持って語っていたとしても、その人もいつかはいなくなりますから、それはもう私たちが経験的に知ることですが、そういうことではありません。滅びゆくというのは、神様の御前で通用しないということです。結局、神様の前では通用しないということです。そういう支配者たちの知恵ではありません。根本的に私たちを神様の御前で救う知恵ではないということ。だからといって、すべてのものが捨てられることはありません。それは、それなりの、それぞれの分に応じて意味のあることですね。間違った知恵でなければ。だけども、それは、神様の前で私たちを救うようなものではない。誰かがある学問分野で、あるいは経験の分野で自分に自信を持っていてですね、本当に自信満々に語っていたとしても、この知恵や、それをもって、その仕事においていろいろな結果が出たり、いろいろなことで良い結果が出るだろうけれども、それによって、神様の前で私たちを根本的に救うようなものではない。もちろん私たちはそれに謙遜に学ばなければなりません。でも、それによって救われるかのようにですね。例えば、仕事の分野でも、いろいろな事柄でも、私たちはいろいろなことを学ばなきゃないですね。そしてそれは役に立ちます。だけどもそれで根本的にこれが決定的に救うんだみたいにこの知恵が一人歩きしたならば、その場合でもおかしいことが起きるわけですね。おかしなことが起きるわけです。そういう知恵ではないというわけです。私たちが語るのは隠されていた神秘としての神の知恵である。この神秘としてのというのはですね、神様がそれを 明らかにしてくださって初めて知る知恵だということです。神秘というのはミステリーという言葉なんですね。これはもともとの語源はミステリー、ね、これは神様が初めて明らかにしてくれて分かるというわけです。まあ、推理小説がミステリーですけれども、それもそうですね。作家がですね、推理小説を書きますけれども、作家のさじ加減でずっとこうかなこうかなとこう読んでいく人はこう予想していきますけれども、あれとこうですね。最後の結論はそれを書くその作家に握られているわけです。それはミステリーの語源である、これは神秘というのはミステリオン、前にも紹介しましたムステリオンという言葉ですが、神様が明らかにする神秘としての神の知恵だというわけです。私たちがどんなにですね、勝手に知ろう知ろうと思ってもですね、それは神様がこれだと示してくださらない限りはわからないということです。キリストの十字架もそうです。十字架で死んだキリストを見てですね、人々はわからなかったんです。何がここで起きているのか。あるいは復活したキリストに出会った人々も、その出会っただけではわからなかったわけです。一体何が起きているんだろう。でもその後、神様がそのミステリーですね、それを明らかにしてくださって、それも彼らの歩みの中で、信仰において成熟した歩みっていうのは完成したではなくて、正しく本当に歩むべき道を歩んでいる人たちに明らかにしてくださることの中で悟っていったわけです。それは隠されていた神秘としての神の知恵であり、神が私たちに栄光を与えるために世界の始まる前から定めておられたものです。その知恵は人を決して惨めにはしないということ、栄光を与えるため。実際キリストを信じて人の目には惨めに死んでいった人々がいます。パウロがその死ぬところに居合わせてですね、人々から石を投げつけられて死んだステファノという人物がいますが、そこでステファノに石を投げつけて殺そうとする人たちの服の番をしていたとあるわけですね。パウロは人の目にはですね、本当に将来もあるようなキリストを信じなかったらですね、こんなまだまだ将来が残されている段階でですね、こうやってのけ、もう世の中から覗かなければならないもののように死ななくてもよかったものをと見えたかもしれない。でも栄光に預からせるために今改めてですね、信仰において見る人たちはステファノをですね、決して惨めなものとは見ないと思うんです。神様の栄光に預かるもの。まあステファノがそのように殺された当座、そこにいたパウロはですね、実際この野郎と思っていたと思いますが、でもそのパウロもまたですね、その後キリストを知るようになって、キリストと共に歩んで、そしてその最後の世を去る時には、彼もまた獄中で終わっていきますけれども、世を去る時が来ましたと、まあ、自分の死に時をはっきりこうわきまえてですね、でも今や栄光の義の冠を受けるばかりですと、まあ、こう語るわけ、もはや義の冠を受けるばかりです。走るべき皇帝を走り抜きましたと。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。まあ、これを繰り返してきたというわけです。いつでも問題をこのキリストイエスにおいて神様のところへ持っていき、神様の恵みに預かって立ち上がり、これを繰り返しながらやってきましたと。キリストを信ずる、あの十字架につけられたキリストを信ずる信仰でここまで歩んできましたと。走るべき皇帝を走り抜いて、そして信仰を守り抜きました。今や義の栄冠を受けるばかりです。正しい審判者である主がかの日にそれを私に授けてくださるのです。しかし私だけではなく、主が来られるのをひたすら待ち望む人には誰にでも授けてくださいます。その人がどこに立っているかは別にしてですね、 同じように歩んでくる人には誰にでも授けてくださるというわけです。誰により頼むのか、誰に求めるのか、十字架につけられたキリストを通して私たちを本当に受け入れてくださり、許してくださり、愛してくださった神様のもとに本当に近づいていく。このようなものには誰にでも授けてくださるというわけです。このことがよく腹に染みるように、このことがよくその人の身につくように、勝手なことを付け加えないで、伝えましたと言ってるわけですね。今すぐ十字架につけられたキリスト、復活のキリストというお方が自分にとってどのようなお方であるか、無理やり明らかに私たちがしようとですね、してもできないことならです。これはミステリーですから。神様がでもその時々に応じてそれを明らかにしてくださいます。本当にこのキリストだと。本当にこのお方が私たちを助けてくださる。このお方が本当に私たちの弱さにどこまで同情してくださるか。このお方がどんなに力強い仕方で私たちを助けてくださるか。これを知るというわけです。そのような神の知恵であります。お祈りいたしましょう。イエス・キリストよ。あなたは、あの十字架の死をもって終わってしまうようなお方ではなく、死の中から、死者の中から復活させられて、弟子たちに現れ、弟子たちの見ている前で天に上げられて、今も天と地の一切の権能を授けられたお方として、すべてを治めておられます。しかし死よ、世の権力者たちのように、人を驚かせたり、あるいは人を巧みに操作したり、あるいは人の誉れを集めて人々を動かすもののようにではなくて、本当に叫ぶことなく、傷ついた足を折ることなく、くすぶる刀身を消すことなく、人の目に隠れたところにおいて、一層豊かに力を働かせて、人の最も心の深いところから人を動かし変えて、また強めてことをなさっていることを覚えます。願わくは主よ、私たちも私たちの心の最も深いところに語りかける主の御声を聞いて、悔い改めてあなたとの交わりの中に歩んで、喜びを得、力を得、平安を得、勇気を得て歩むものとさせてください。明日も明後日も勇気にあふれて歩むほどの力がたとえなくとも、今日あなたから力を得て、日ごとに歩めるだけの力を得て歩むものとさせてください。感謝して、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の526番です。